次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、石田博信議員。新型コロナワクチン接種後遺症について、担当、健康増進課。新型コロナは5類になった今でもワクチン接種が推奨されています。一方で、ワクチン接種後に体調を崩した可能性がある方について、あまりクローズアップされていません。1、ホームページでワクチンに関してメリット・デメリットを分かりやすく表示すること。2、予防接種健康被害救済制度の申請情報を公開すること。3、救済制度の申請方法の周知を積極的に図ることについて問う、との質問に対し、1、市ホームページでは Q&A を設け、ワクチンの効果だけでなく、副反応のリスクや健康被害に関する情報も広く周知に努めています。2、健康被害救済制度の申請状況は、個人が特定されないように配慮した上で公表します。3、救済制度の申請方法の周知は、接種券の送付に合わせて、制度を記載したチラシを同封し、市ホームページでも受付窓口の案内や給付の流れを図示するなど、工夫を重ねています。今後も分かりやすく適切な情報提供に努めます、との答弁がありました。その他に、市内の野生動物について、一人暮らしの高齢者への見守り支援について、障害児の登下校支援についての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、原田裕二議員。障害のある人への配慮について、担当、施設管理課。1、春日井市が設置した点字ブロックは、色が周囲と似ているものがあり、弱視の方が認識しづらく困っているという声が寄せられている。点字ブロックはどのような考えで設置されたか、当事者の意見は聞いたのか、今後の考え方について問う。2、市の施設の車椅子使用者用の駐車場は国の基準を満たしていないなどのものがある。改善の考えについて問う、との質問に対し、1、点字ブロックは関係法令などに基づいて整備しており、施設の用途や衣装、材質などに応じて色を決定しています。最近実施した施設整備では、当事者に直接意見を聞いたことはありませんが、今後は整備する施設の用途や規模などを勘案の上、必要に応じて対応していきます。2、国の基準が制定される前に整備された公共施設では、現在の基準を満たしていないものがありますので、今後の施設改修に合わせて改修していきます、との答弁がありました。その他に、義務教育の費用負担を軽減することについて、土地利用規制法についての質問がありました。